聖書を朗読いたします。旧約聖書ダニエル書第10章5節から11節旧約聖書の1398ページになるかと思います。ダニエル書第10章5節から11節目を上げて眺めると、見よ、一人の人が朝の衣を着、純金の帯を腰に締めて立っていた。体は宝石のようで、顔は稲妻のよう、目は松明の炎のようで、腕と足は磨かれた青銅のよう、話す声は大群衆の声のようであった。この幻を見たのは私ダニエル一人であって、共にいた人々は何も見なかったのだが、強い恐怖に襲われて逃げ出し、隠れてしまった。私は一人残って、その壮大な幻を眺めていたが、力が抜けていき、姿が変わり果てて、打ちのめされ、気力を失ってしまった。その人の話す声が聞こえてきたが、私は聞きながら意識を失い、地に倒れた。突然一つの手が私に触れて引き起こしたので、私は手と膝をついた。彼はこう言った。愛されている者ダニエル、私がお前に語ろうとする言葉をよく理解せよ。そして立ち上がれ。私はこうしてお前のところに使わされてきたのだ。こう話しかけられて私は震えながら立ち上がった。新約聖書マタイによる福音書第28章1節から10節新約聖書の59ページになるかと思います。マタイによる福音書第28章1節から10節さて安息日が終わって週の初めの日の明け方にマグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り石を脇へ転がしその上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って、弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って、私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。今お読みしたダニエル書では、地上のものとは思えない天の使いの幻を通して語られる、その主の御言葉を伝える働きが示されておりました。多くの場合、こういった主の言葉が語られる、神様の言葉が語られるというときは、通常ではない状況が示される聖書の物語であります。言うならば、異常事態です。毎日繰り返される日常では決して起こらない出来事です。そしてそのようなとき、人々は恐れを抱き、この時を過ごすことになります。ダニエルは気を失いながらも手をつかまれまた起こされその御言葉に聞くように導かれていくのです。旧約聖書では神様を見た者それはみんな死んでしまうというふうに考えられていましたので、神様の声を聞くとか神様と出会うということは恐ろしい、もとは怖い出来事でした。旧約聖書の代表的な人物であるモーセも神様から語りかけられたとき、神様の方を見ないように顔を覆った、そんなことも書かれています。 なので神様の言葉を直接聞くことはとんでもないことだったんです。また言葉だけではなく、神様が見えることによって導いてくださることも聖書は記します。今日のところで言うと、地震によってイエス様の遺体が納められているお墓の石が脇に転がされていました。この石、小さい石ころではありません。私たちが頑張って持ち上げられるような大きさでもありません。玄関を塞ぐような大きな石です。決して一人で簡単に動かされるようなものではありません。そのものを動かした神様の姿があるのです。この地震を引き起こされた神様、その姿は人々を驚かせるものでした。この地震によって石がどかされたことを経験した坂兵たち、墓を守っている兵士たち失礼、この坂兵たち兵士でしたから強かったんです。だけどもこの神様が行われたこと、それを経験したときにもう何もできなくなった、固まってしまいました。私たちは本当に怖いと何もできません。何も言えなくなってしまう。どれだけ強い兵士でもそれは変わりませんでした。さらにこの物語に登場する天使の姿、稲妻のように輝き衣は雪のように白かった、こう言われています。これは私たちの世界にはない特別な姿です。どんなものを持っても表すことができないような姿、それがこの天使たちの姿、天使の姿だったんです。さらにこの天使、イエス様の知り合いだった婦人たちに、イエス様は復活されてここにはいないということと、あの方は死者の中から復活され、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる、このことを伝えます。これはありえないことを伝える言葉です。一度死んだ人間が生き返ることはないからです。イエス様の墓に来た婦人たちはみんな悲しみの中にいました。十字架にかかって死なれたイエス様の体をきれいにしてあげようとしてここに来ていたからです。彼女たちはイエス様が死んでしまい、いなくなってしまったことに悲しみでいっぱいだったんです。大切な人がいなくなってしまうことを考えてみてください。そんなことは考えたくもないという人もいるかもしれません。どれだけ辛いことか、それが大切な人の死を経験するということです。そんなに悲しんでいる人に向かって、あの方は復活されてここにはいないというのです。もし自分に向かってこのような言葉を言われたら、バカなこと言わないでくれ、こう怒ってしまうかもしれません。時々稀に死亡診断を受けた人が生き返るということがあるそうですけれども、イエス様の復活とは全く違うものです。キリスト教会の信仰告白はイエス様の生き返りを信じるのではなく、よみがえりを信じているのです。今回少しこれを意識的に示されて調べてみたんですけども、辞書によっては生き返るということとよみがえるということ、ほぼ同じだけども実は違うところもあるというふうに書かれているものがありました。そこには生き返りは一時的な回復や復活、息を吹き返すというようなことを指すということでした。だ完全に死にきってはいないけれども、また動き出す、そんなイメージです。枯れかけていた植物がまた葉を生い茂らせるとかですね、花をつけるとか、そんなようなイメージだと言ってもいいと思います。一方よみがえり、これは死者が本当に生き返るということを示すということです。ものによってはですね、これはもうキリストの復活を指す言葉だというふうにも記されていました。そして私たちはこの死者が本当に生き返ったということを信じるキリスト教会です。キリストの復活、これは 本当に死んだ方が生き返った、唯一無二、ただ一回の出来事なんです。いや、例えば一度死亡したと診断された人が生き返ったとしても、その先を見るときにその人には必ず地上の命を終える死の時がやってきます。けれども復活されたイエス様にはその時は来ません。キリストのよみがえりというのは復活されてその後ずっと生き続けるということが含められているのです。だから生き返りとよみがえりというのは全く別物だということができると思います。復活された、よみがえられたイエス様は死を乗り越えた唯一の方として生き続けられるのです。この信じられない出来事を神様は救いの出来事として示されたのです。そしてこのことを簡単には信じられない私たちでありますけれども、どのように答えていくかということが今日の婦人たちとイエス様とのやり取りから示されてきます。婦人たちはここで何が起こったのか十分にわからないままで動き始めます。8節のところには、婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていったとあります。恐れているのか喜んでいるのか、果たしてどちらでしょうか。10節にイエス様が恐れることはない、こう言われていることから、彼女たちが恐れていたこと、怖かったことがわかると思います。それもそうでしょう。もう気持ちがぐちゃぐちゃなんです。どういう感情なのかも自分でも分かんない、どうしようもなく悲しい状況から復活されたという知らせを聞いて、喜んでいいのか分からないまま、それを弟子たちに伝えに行くために走り始めているからです。そのことを自分たちに語って、天使も何者か分かりません、あたふたしてどうしようどうしようと言いながら走り出した。そんな婦人たちの目の前にイエス様が出くわすんです。走ってもうやみこもに走っていく中、もうドンとイエス様にぶつかった、そんなイメージです。漫画やアニメだったらもうギャーッ、頭髪の毛逆立って顔がガーッてなってギャーッて叫ぶような、そんなような場面です。でもそんだけ慌てふためいてどうしようって言っているような婦人たちにイエス様はおはよう、ご挨拶されるんです。これは先ほど蒼天礼拝子どもたちとしましたけども、そこでもお話ししたんですけれども、このおはようという挨拶はもういろんな場面で交わされる挨拶の言葉です。聖書が書かれているギリシャ語の言葉で言えば、もともとは喜びなさい、こういう意味を持つ言葉です。そこから日常的な出会いやまた別れの挨拶、さらにお祝いの挨拶としても用いられるような言葉です。おはよう、こんにちは、さようなら、おめでとうございます。それだけじゃなく、やーとか本当に気軽な挨拶としても交わされるような言葉だそうであります。でいずれにしても非常に明るいイメージが伴う挨拶の言葉であります。喜べというわけですから、嬉しいんです。喜ぶときは到底親しい人の死に直面した人に投げかける挨拶ではありません。悲しみの中にある人には慰めるような言葉を投げかけるべきだというのが一般的な理解だと思います。またこの状況を考えると、慌てて走っている彼女たちにどうしたのか、何をしているのか、こう問いかけるのが普通だと思われるような場面ですけれども、イエス様はただ日常の挨拶をなさるんです。何をどう途絶えるべきか、何をすべきか混乱している人に対して日常の挨拶をするのは不思議な気もします。私たちも慌てている人を見ると、まずまあまあ落ち着いて、こう声をかけると思うのです。しかしイエス様は淡々と日常の中で過ごしておられるのであります。驚くことはないよ、当たり前のことだよ、こう言わんばかりです。そういえば天使も かねて言われていた通り、こう言っておりました。イエス様に従っていた人たちは皆、かねて言われていた通り、イエス様が復活されるということを聞いていたはずです。すでに聞いていることが今起こっただけだ。こうやって言うこともできると思います。皆さんもいろんな予定表を持っていると思います。予定表に書かれていたことが行われるということは至極当然であります。むしろそれが行われない方が不自然です。まあ、例えば学校行事で始業式が行われると言われていた日にそれが行われなかったらおかしいです。それと同じようなものです。少し前のマタイによる福音書の26章の32節にはこういう言葉がはっきりあります。まあ、これは今日のところに繰り返されているところですけれども、私は復活した後、あなた方より先にガリラヤに行く。復活するということ。ガリラヤに行くということ。もうイエス様が言われていたことなんです。その言われていたことがここに起こった。まあ、それだけのことだというふうに言うこともできるかもしれません。というのも、イエス様は言われたことを絶対に守られる方だからです。だからこそ、そのイエス様が言われた言葉が本当に起こったことが示される今日の聖書の物語です。そこには私たち人間がどう思っているかには全く関係なく、神様のご計画が必ず進められている姿があります。もしここに私たちの思いが挟まると、神様の思いを薄めてしまうということになりかねません。私たちは神様の思いのすべてに従うことなどできないからです。それでも、今日の箇所から示される二つのことがあります。一つは、この婦人たちは、何はともあれ、天使の語った言葉、主なる神様の言葉に従って動き始めたということです。訳がわからないながらも、主のご命令に従っているのです。いや、私たちも、信仰者とされているのは、聖書の言葉を完全に理解したからではありません。信仰がどういうものかということを完全に理解したからではありません。わからないながらも、神様の言葉が示されることを祈り求めながら歩む、そういった姿があるのです。この婦人たちが動き始めた姿とは私たちの信仰の歩み、何ら変わりがないのです。さらにもう一つは、イエス様がそこで私に会うことになる、こう約束したがっていること、約束してくださっていることです。言い換えれば、とにかく行けなさい。行けばわかる。まあこういうことです。まあ名前のあるかもしれませんが、アントニオ猪木のね言葉のようなあるがあるかもしれませんけども、行けばわかるさと、まあ、先に進まないと何が起こるかわからない言うんです。でも何があるかわからない闇雲に進むいうのとは少し違います。イエス様がおっしゃるなら、そこに行って私と会うことになる、こういう約束があるなら必ずそれが起こる、そう信じて歩みを進めていくんです。でもこれもまたやはり私たちの常識から外れているようなことであります。私たちは基本的に見通しを立てて予定を組んで行動するということがほとんどです。そのためにさまざまな準備をするわけです。しかし神様の救いの道は私たちの思いをはるかに超えるものです。十分に準備ができるようなものではありません。ここで求められることはただ一つ、イエス様が誠の救い主だと信じる信仰です。この信仰によって神様と共に生きる道へと導かれていくんです。そして蘇られたイエス様は今も生きていてくださいます。私たちと共に生きてくださり、信仰の道を先頭に立って導いてくださいます。そのために復活してくださったんです。イースターが 私たちがこうして皆で喜びを分かち合う時であるというのは、私たちが新しい命として神様と共に生きる人生を歩み始めるからに他なりません。イエス様はあなたが神様と共に生きるために十字架にかかり、死んだ後に復活してくださいました。そして今も聖書の御言葉によってあなたに語りかけ、共に生きてくださる方です。とにかくイエス様に向かって一歩踏み出してみてください。イエス様は約束されたように必ずあなたと出会ってくださいます。そしてイエス様がこれからも永遠にあなたと共に居続けてくださいますように祈りを捧げます。私たちの救い主として地上に生まれ、十字架に死に、復活され、天に上げられたイエス・キリストの父なる神様、御子のご復活のイースターを覚え、喜び感謝申し上げます。そしてこの死ぬ日の礼拝へと招いてくださったことを感謝いたします。信じられないような驚くべき復活の出来事でありながらも、あなたは日常の挨拶を交わしてくださるほどに、救いのための復活を確かに示してくださいました。どうか救いの喜びは福音として語り伝えられ、地上の至るところにおいてあなたの御言葉が力を持って働かれますように。特に世界を向けるとき、争いの中で理不尽に命が奪われるようなことがないよう祈り願います。争いを退け、あなたによる誠の平和をお与えください。また災害の中にあって生活の困難を覚えている人々があります。どうかその中にあっても希望を失うことがないように、あなたが御言葉とともに支えてください。またそのために尽力する一人一人も支えてください。彼の地に建てられている教会伝道所の働き、またそこにつながる一人一人の働きをあなたが共にやって守り導いていてください。そのために私ども教会として大きな交わりの中で祈り励ましていくことができますようお持ちください。また今年度の歩みが守られたことを感謝いたします。新しい一年の上にもあなたの御言葉による導きが確かにありますように、特に新しい生活を始めようとしております一人一人の上に聖霊を注いでくださり、良き導きをお与えください。またこの礼拝から始まる新しい習慣の生活においても、それぞれが子どもや学校、家での生活を過ごそうとしております。どうかその一つ一つもあなたが守り導いていてください。そして私たちはあなたを明かしながら伝道の技に仕えていくことができますようお待ちください。どうか信仰者とされている一人一人をあなたの御言葉を述べ伝える器として用いてください。またその姿を通し、この交わりの中にいるあなたをまた信じることなく過ごしている一人一人があなたを信じる者と変えられていくことができますよう用いてください。どうかこの交わりの中からあなたを主と告白する信仰者を呼び起こしてくださいますよう切に祈り願います。またこの交わりの中には病や老いの中で不安を覚えたり不自由な生活を送っている者もあります。またその看病にあたる者もあります。一人一人の上にあなたの平安が示されますように。臨世すると幸せ子どもへの働きも覚えます。園児保護者職員の一人一人をあなたが祝福を持って導いていってください。またこのような働き一つ一つがこの地域においてあなたを述べ伝える働きとして用いられますように。何よりも私ども一人一人があなたの御言葉に喜んで耳を傾けながら過ごす一週間を歩むことができますよう整え導いていてください。そして再びあなたの御言葉を聞くためにこの礼拝の場へと帰ってくることができますように、私たちの歩みを御言葉を中心としたものとして用いてください。今与えられましたこの時を感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。